愛する天の父なる神様、あなたが与えてくださったこの素晴らしい式、この素晴らしい秋のこの朝、感謝いたします。私たちが今日も共に集い、あなたが今日も私たち一人一人に御言葉を通しお語りくださることをありがとうございます。私たちは今日も静まり、あなたの御言葉を聞き、あなたの栄光を拝していきたいと願っていきます。どうか私たち心、一人一人の心にあなたが触れてください。お語りください。これからの時お委ねし、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、皆さんは先週どのような一週間お過ごしになられたでしょうか。まあ、先ほどの報告写真でもいろいろな報告先週ありましたけれども、私にとってですね、一番大きなニュース先週あったのはですね、スポーツにおいてですね、まあ、ある方は、まあ、大谷翔平選手かなと思われるかもしれませんが、私は野球ではなくてやはりサッカーなんですね。サッカーの日本代表があのサッカー王国ブラジルを倒したっていうのはですね、とても大きなニュースでした。まあ、テレビで私かじりついて見ていてですね、もう最後にはもう感動してですね、わ、なんて素晴らしいんだろうと、今まで絶対勝つことができなかった。勝つことができなかったどころか、今までトータルで5点しか決めたことがなかった。じゃあ6点目は誰が決めるんだろうなんて、そういう話をしていた、そのブラジルに勝利したっていうんですね。まあ、この感動を私皆さんにお伝えしようとしても、まあ、あまり伝わらないかもしれません。あの家族の中でもですね、娘に一生懸命伝えるんです。ああ今2対0か、ああ1点取ったなとか言っても、娘はふーんとか言いながら、まあ、横にいる妻もですね、あんまり興味がなさそう。息子に伝えようと思っても息子はもう夢の中でなんですね。まあそのようにですね、サッカー王国と呼ばれたあの絶対王者であるブラジルに勝利した、本当にすごいことなわけですね。まあ、もちろん勝利したという中にですね、日本が強くなってきたというのはもちろんあると思いますけれども、もしかしたらブラジル代表がですね、日本代表に対して、まあどうせ日本だから勝てるよって、まあ、日本に旅行行くみたいにしてちょっと行ってくるかみたいな気持ちでいたんじゃないかなって実は思うんです。内心そのような気持ちがあった、慢心があった、だからこそそこに隙が生まれたんじゃないかなって思います。まあ、今日はなんでこのようなサッカーの話から始めたかと言いますと、まあ、ただサッカーを好きだからということではなくですね、次に出すアウトラインにちょっと関係しています。今日のアウトラインは一つですけれども、今日のテーマであり、まあ、説教題にしようかとも悩んだところですけれども、高慢と謙遜ということです。今日はこのテーマをご一緒に考えてまいりたい、そのように願っています。私たちのうちにある高慢な心があるんじゃないだろうか。その私たちのうちにある高慢な心を主はご存知だということです。そして私たちが選び取るべき道、それが2つ今日提示されています。それが高慢に歩むか、それとも謙遜に歩むかということ。私たちはイエス様の姿からへりくだり、使える道を学んでまいりましょう。今日の聖書の箇所6節をまずはご一緒にお読みしましょう。6節、少し長いですけれどもご一緒にお読みしましょう。兄弟たち、私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきました。それは私たちの霊から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶため、反対して思い上がることのないようにするためです。パウロはこれまでコリント教会の分裂の問題、分裂分派という、そういう争いについてこれまで語ってきました。この4章ではですね、これからその結論について語られていきます。パウロがこれまで自分とかですね、アポロに当てはめて語ってきた、それには理由があって、あなた方が書かれていることを超えない、書かれていることを超えない、そのためにこれまで私語ってきたんですよって言うんですね。 書かれていることを超えないとはどういう意味でしょうか。それは聖書に書かれているそのことを超えない、聖書に書かれていることからそれない、そのために私がここまで語ってきたんだよということです。私たちはどうでしょうか。つい自分が基準になるんです。自分が基準になって自分の考えで考えてしまう、判断してしまうのが私たちです。これまでコリント教会に対して語られてきた、働き人たちを特別視しちゃいけないよ、ああ、あの先生素晴らしい、この先生素晴らしい、そういうふうになっちゃいけないよ、そういうふうな考えというのはまさに聖書の教えからそれている、聖書に書かれていることを完全に超えているものだ、パウロはここで語っているわけです。またその次に書かれている、一方に組みし他方に反対するということ、これはですね、思い入れのある働き人を慕い求めるあまり、他の働き人を悪く言う、批判する、そういうことがあるんだということです。これは何も働き人についてだけではありませんね。先ほどスポーツの話しましたけれども、自分の好きなチームを一生懸命応援するあまりにですね、他のチームのことを悪く言う、あれはダメだ、自分がすごい応援する選手とかですね、応援するアイドルとかですね、そういう人たちを一生懸命慕い求めるがあまり、他の人の悪口を言う、そういうことはあるかもしれません。働き人についても、あの先生はなんてメッセージが素晴らしいんだろう、この先生はダメだって、そういうふうになってしまう、そのように思う人の心、その心の背後にあるのは思い上がった心、高慢な心がそこにあるんだということです。この御言葉に記されている思い上がるという言葉はですね、この言葉は言語で見るとコリント人への手紙には6回出てくるんです。コリント人への手紙には6回出てきて、他の新約聖書にはたった1回しか出てこない。コリントの教会には6回語られている。それはどういうことか。コリントの教会にはこの高慢というその問題が、大きな問題があったということがわかります。そのことをパウロは次の節からも指摘しています。次の7節もご一緒にお読みしましょう。一体誰があなたを他の人よりも優れていると認めるのですか。あなたには何か人からもらわなかったものがあるのですか。もしもらわなかったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。先ほどは聖書に書かれていることを超えない、超えないようにとありました。では書かれていることを超える、そのルールを超えてしまうというのは具体的にどういうことか。この7節にも記されています。それはもう自分を優れている、自分はもう満ち足りています、私はこんなにすごいんです、それを誇ることですね。そのような高慢な心、それを聖書は厳しく強く非難しています。そしてパウロはそんな高慢なコリント人たちの確信をつくわけですね。あなたは何か人からもらわなかったものあるんですか、自分で得たもの何かあるんですかって。私たちも考えてみましょう。皆さんどうでしょうか。人からもらわなかったもの何かあるでしょうか。自分で何か掴んだもの、獲得したもの、そのようなもの私たちのうちにあるでしょうか。私たちの賜物とかですね、財産とか能力とか才能とか環境とか、そういうものを私たちが頑張って努力して私たち掴み取ったんでしょうか。そういうものではありません。それらはすべて神様からいただいたものです。しかし私たちはそれをすっかり忘れてですね、それをまるで自分で得たもののように、自分で所有しているもののように、これは私の力、私の賜物だ、私の家族だ、私の財産だ、私の、自分のものにしてしまう、感謝を忘れてしまう、それが私たちの高慢の罪です。そしてきっと震災を通られた方々はですね、身をもってそれを実感された、体験された、通られたのではないでしょうか。まあ、何度もお話しして、まだできないのかなと思われている方もおられるかもしれません。今記念誌を一生懸命まとめている最中ですけれども、明先生、正志先生が書いてくださった文章の中にですね、 改めてそれを読んでいる中で感じることがあります。震災を通して幸せのハードルが下がったんだ、そういうふうに書かれておられました。全てが当たり前じゃない、何一つ自分で得たものはないんだって。そうですね、私たちが自分の手で得たもの、獲得したものは一つもないんだ、震災を通して学ばれたということでした。全ては神様が与えてくださった、それを私たち誇るんじゃなくて神様に感謝して参りたい、願います。パウロは続けてコリント人たちが持っていた傲慢さというものを続けて8節でも指摘しています。8節もご一緒にお読みしましょう。あなた方はもう満ち足りています、すでに豊かになっています、私たち抜きで王様になっています、いっそのこと本当に王様になっていたらよかったのです、そうすれば私たちもあなた方と共に王様になれたでしょうに。この箇所はパウロがもう感情的にですね、まあ皮肉を込めて語っているようにも見ることができます。あなた方はもう満ち足りている、もうおごり高ぶっている、まるで王様ですねって、そのように語っています。ここであなた方は満ち足りている、パウロは言っていますけれども、聖書から逸れたところで、書かれたところを超えたところで満ち足りている、それは意味がないことですね。この世的なものでいくら満ち足りてもそれは意味がないことです。イエス様は三条の説教でこのようにおっしゃっておられました。引用箇所の1、マタイの福音書の5章の6節にはこのように記されていました。マタイの福音書5章の6節、ご一緒にお読みしましょう。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。飢え渇いている人は不幸だとは聖書は言いません。飢え渇いている人は幸いだと聖書は語ります。なぜでしょうか。飢え渇く者は神によって満ち足りるからだ、そのように聖書は語ります。コリントの人たちはどうでしょうか。聖書の教えを超えて、聖書の教えからそれて、そのところでもう満足しきっていました、満たされていました。それらは一時的なものです。私たちの周りにあるもの、そういうものですね、経済的なものであったり、人から認められるとか、また友人関係であったりするとか、そのようなこの世のものばっかりで満たされること、それは一瞬です。それは虚しい偽りのものです。もちろんそれらが間違っているとは言いません。それら自体が間違っているのではなく、それらだけで満たされてしまう、それは虚しいことです。私たち家族がですね、時々ちょっと贅沢をしようとして外食に行くのはですね、回転寿司に行ったりしますけれども、回転寿司に行くときに、まあ、ある時に娘にですね、行く前にちょっと注意事項として娘にバレないように伝えることがあるんですね。それはどういうことかというと、まあ、娘にはまだ回転寿司行くって内緒にしておいて、学校から帰ってきたらお腹空いたって帰ってくるので、おやつ食べなって言っていつもそんなこと言わない親のはずなのに、一生懸命ポテトチップスとかをあげようとするんですね。まあ、最初は食べていた娘ですけれども、後からやはり鋭くなってきて分かるんですね。今日もしかしてどっか食べに行くんじゃないのってずるい親ですね。そのようにですね、偽りのもので満たしてしまう、そして本物であるそのお寿司を食べれないというのはですね、娘にとっては悔しいものなわけですね。私たちもですね、その場限りのもので満たされて、その時だけで満たされて、本物で満たされないというものは、それは本当に虚しいことであるわけです。私たちの心の本当の奥底にある上渇き、ぽっかり開いた穴を埋めることができるのはイエス・キリスト、そのお方だけです。本物だけがあなたを満たすことができます。ですから私たちは神様によって日々満たされながらも、日々満たされながらもなお飢え渇いてまいりたい。神様与えてください、あなたを求めます、求めるものでありましょう。 ここまで見てきたのはコリントの人たちの、コリント教会の人たちの傲慢さ、そのところを私たち見てまいりました。そのような傲慢さはコリント人だけでしょうか？そうではない。やはり私たちの内側にもその傲慢さが見え隠れするのではないでしょうか。傲慢さというのは年を重ねたらどうなんでしょうか。若い時には若いなりの傲慢さがありました。私は何でもできる、そのような思い上がった心がありました。年を重ねるとどうでしょうか。経験という傲慢さが私の中に出てくるなということも思わされます。傲慢さというのはあらゆる罪の根っこにあるものだということです。傲慢だから神様に逆らうんです。傲慢だから人を欺いたり裁いたり評価する、そのようなものが傲慢という罪からニョキニョキニョキと芽を出してくるものです。アダムとエヴァが善悪の知識の木の実を食べた時、その実を食べると神のようになれるという誘惑がありました。またバベルの塔を建てた人々は天に高く届く塔を建てよう、そして名を上げようって、自分たちを高く上げようとした。そのように人は神のようになりたい、偉くなりたい、そのような欲求がある傲慢な心が昔から、初めから人の心にはあるということです。そしてその心が少なからず私たちのうちにもあるということを覚えてまいりましょう。今日の箇所に戻ると、思い上がっていた傲慢なコリント人たちに対し、ではパウロたち、使徒たちは自分たちをどのように捉えていたのでしょうか。自分たちはもう満ち足りている、もう王様だ、わははとしているコリント人たちに対して使徒たちはどのように考えていたのか。9節ご一緒にお読みしましょう。私はこう思います。神は私たち使徒を死罪に決まったもののように最後の出場者として引き出されました。こうして私たちは世界に対し御使いたちにも人々にも見せ物になりました。パウロやアポロ、またその他の使徒たちは死罪が決まったもののように最後の出場者のように引き出された、記されています。最後の出場者、今日の説教台にもつけましたけれども、これはどのような人のことでしょうか。これはですね、当時のローマの闘技場、円形闘技場、コロッセオとかありましたけれども、その闘技場で起こったその出来事を理解する必要があります。当時のローマの闘技場ではですね、グラディエーターとも呼ばれる剣闘士たちがですね、戦い合って殺し合う、それをですね、観衆たちが楽しんで喜んでいたわけです。またある時、特別な時にはですね、そこに死刑囚たちが列をなして運ばれてくる、列をなして運ばれてきて、死刑囚たちは獣と対峙されて、そして獣に食い殺されるという、そんな残酷な、そういう見せ物があった。その一番最後の列の最後にいる、しんがりの最後に並ぶものが最後の出場者という言葉です。つまり一番目立つものですね、一番恥ずかしめを受けるもの、この世の最も大きな恥ずかしめを受ける、そのものこそがこの最後の出場者です。この世的な見方をするならば、そういう人には絶対なりたくない、私たち思うでしょう。恥ずかしめられて、痛めつけられて、もう人々から笑われて、あざけられる、もう最低の立場です。しかし、その最後の出場者というその立場、その立ち位置こそがイエス・キリストの十字架で表された姿でもあります。この最後の出場者の姿とは、まさにイエス・キリストの十字架を思わずにはいられません。パウロもきっとそのことを意識してこのところで書いているはずです。イエス様はすべての恥、罪、何もかも背負って十字架にかかられました。 そして人たちも今その後に続くようにと今引き出されているというんです。対照的ですね。コリントの人たちはもう何もかも満たされている、私たちは王様だ、あははそのような王様気分でいた。まるで裸の王様のようなそういう存在であった。それに対して人たちは最後の出場者として惹かれていく、そのような苦難な道を歩んでいたということです。そんなコリント人と人たちとの対比が十節でも記されています。これまでもあったような、何度も語られてきたような対比です。十節をご一緒にお読みしましょう。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。あなた方はと問われていますが、私たちは癒しめられています。コリント人と比べると、人たちである自分たちパウロたちは愚かで弱くて癒しめられている、そういう存在なんだ。パウロはここで語っています。私たちはどうでしょうか。この世的に見て別に賢くなろう、この世的に見て飛んでいるものになろう、この世的に見たっ飛ばれよう、そういうのを目指さなくていいということです。これはここまで何度も何度もこの第一コリントで語られてきたことです。そして最後の11節から13節まで、3節続けて少し長いですけれども、最後の11節から13節、そこでは人たちだけではなく私たちがどうするべきかということも大切なことでここで語られています。少し長いですけれども3節続けてご一緒にお読みしましょう。今この時に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなく、ひどい扱いを受け、労苦して自分の手で働いています。罵られては祝福し、迫害されては耐え忍び、抽象されては優しい言葉をかけています。私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりました。今もそうです。11節戻っていただくと、11節から12節の前半まではですね、人たちの苦しみ、パウロたちの苦しみが記されています。それは今この時に至るまで続いているんですという、そういう告白です。今この時に至るまで続いているこの苦しみの数々が記されています。この苦しみの数々は、やはりイエス・キリストの十字架と重なるものです。イエス・キリストこそが本当に不公平でひどい扱いを受けられたそのお方です。イエス様は神様であられたのに、神であられるのに、その姿を捨てられないとは考えられず、しもべとなって全てを捨てて全世界を敵に回して十字架にかかられました。そもそもイエス様は何一つ罪がなかったそういうお方です。しかしそのような不当な扱いを受けても、イエス様は謙遜でへりくだって十字架にかかられました。イエス様の十字架におけるへりくだり、ご一緒に確認しましょう。引用箇所の丸に、ピリピ人への手紙2章6節から8節、新約聖書ピリピ人への手紙2章の6節から8節、引用箇所の丸2をご一緒に3節続けてお読みしましょう。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、運の運縮してしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。これこそがイエス様のへりくだりです。自分は満ち足りている。自分は神の子だ、王だって。自分を示すのではなく、しもべのように仕えられた姿です。 そして人たちもそのイエス様の十字架の御後に従っていくようにと今引き出されているのです。そして人たちは、パウロたちは苦しみにあった時どのように反応したでしょうか。先ほどに戻って12節にはどのように記されていたでしょうか。12節の後半からを見ると、人たちは罵られても迫害されても中傷されても決してやり返すということはありませんでした。むしろ悪に対して善を持って人たちは返していきました。このような態度はですね、当時のギリシャの文化、ギリシャの世界から見たら、なんだあの腰抜けたちは、キリスト者と呼ばれる者たちはなんて腰抜け野郎なんだって、そういうふうに見られてしまう、そのようなあり方でした。まあ現代においてもそうかもしれませんね。この根性なしと見られるかもしれません。人やまた誰かからもしひどいことを言われたりされたりしたら、私たちどう考えるでしょうか。にょきにょきにょきとやり返してやろうという、そういう思いが芽生えてくるのではないでしょうか。いや私はそのようなものじゃない、そういうひどい扱いを受けるものではない、そういう悪口を言われるものではない、言い返したい。ただ言い返すだけではない、2倍にも3倍にも言い返したい、もう相手が何も言い返せないほどに完膚なきまでに言い返したい、そのように思うのが私たちではないでしょうか。それは世の中から私たちそのような影響を受けているかもしれません。テレビや小説、そのようなものを見るとどうでしょうか。この世にあるもの、人々が好むものはやはり復讐劇ですよ。人から何か主人公がされたら、必ずそれをやり返すために何か一生懸命トレーニングを積んだりですね、いつの日か復讐してやる、何倍にも増してやり返してやる、それを人々は喜んで見るわけです。そして最後、悪役をやっつけるのを見て、やったと喜ぶわけですね。そういうドラマを人々は期待しているわけです。しかし人たちはどうでしょうか。そのような復讐はしなかったわけです。どうしてでしょうか。それはイエス様がそのようなことをなされなかったからです。そのことを知っていたからです。イエス様はどうでしょうか。あなたの敵を愛しなさいと。で、イエス様は十字架でどれほどの愛を示されたことでしょうか。そのイエス様の言葉を知っていたから、イエス様の十字架によるご愛を知っていたから、人たちは決してやり返そう、そうではなく、かえって祝福しよう、優しい言葉をかけよう、そのような心を持っていたのです。私たちはどうでしょうか。人から中傷される、人からひどいことを言われるとき、その人々をかえって祝福する、かえって優しい言葉をかける、これが今日私たちに今週与えられたチャレンジではないでしょうか。たとえひどいことをされても、バカにされても、お前はこういうことしたんだろうって言われても、私たちが思い起こすべきは、イエス・キリストが最後の出場者としてどのように痛み苦しみを背負われたのか、その姿を私たちは思い起こし、聖霊様、私たちの心を今変えてくださいと、やり返したいという思いが湧いてきたとしても、神様、この心を作り変えてくださいと願い祈っていきたいんです。パウロは今日の箇所の最後13節で、私たちはこの世のクズ、あらゆるもののカスになりましたと言っています。本当にですね、今日鮮やかな対比が、はっきりとした対比が、比較がされています。それは今日見たコリント人たちはですね、まるで王様のようにのけぞっている姿、対するパウロたち、使徒はこの世のクズ、カスとなったと言うんです。自分はそのように本当に小さな存在だというパウロの告白です。私たちは今日そのことを告白できるでしょうか。いや、私たちはそういう存在じゃない、私はこれができる、あれができる、そうじゃない、 へり下って私たちは今日告白してまいりましょう。今日の箇所から私たちには二つの生き方が提示されました。一つはコリント人たちのようにこの世のもので満たされて私は王様だどうだと歩んでいく傲慢な生き方、そしてもう一つは人たちのように苦しみを受けて相手を祝福し優しい言葉をかけ続ける謙遜な使える生き方。傲慢か謙遜か、今日私たちはどちらの道を行くでしょうか。人たちのようにイエス・キリストに習う道を私たち選び取ってまいりたいのです。最後に一人の働き人の話をして終わりにしたいと思います。話さなければならないと示されています。先日相馬原町教会でですね、牧会をしておられた私の TCU の先輩ではあるんですけれども年下である、その先生がですね、天に召されました。韓国から来てくださった先生でした。日本で生まれ育ったのでもう日本語もとっても上手な先生でした。とても面白い優しい懐が深い先生でした。こちらにはちょうどコロナの時期から来られたので、私こちらに先生が来られてからお会いすることできなかったんですけれども、告別式に出席させていただいて、その時に初めて分かったこと、それは数年前に先生にがんの告知がなされた際にですね、教団とかまた家族からはもう帰ってきなさい、韓国に帰ってきなさい、また他のもっと静養できる場所に行きなさいと教団からも勧めがあったそうです。しかし先生はそのような提案一切を拒否して、私はここで最後まで使えるんだと使い続けたという姿です。本当に先生の深い決意が決心が感じられました。先生にとってはもともと何のゆかりもない福島の地で、相馬原町というその曹操地区で、先生は福島を愛し教会を愛し最後まで講壇に立ち続けたというんです。召される直前まで講壇に立ち続けて、最後には席をしながらもう息も絶え絶えになりながらメッセージを語り続けた。どうでしょうか、私より若い年齢でそのような生涯を送られたその先生の歩み、この世的に見るならば満ち足りた生涯だってこの世的な目線で見るならばそう言えないかもしれない。しかし今はどうでしょうか、天においてよくやった良い忠実なしもべだって神様から称賛を受けておられることでしょう。私はキリスト者として牧師として先生のその忠実で謙遜なお働き、これからも覚え続けていきたいって深く思わされたんでした。私たちはイエス・キリストを信じた時から人生がバラ色に変えられて、一切苦しみがない、素晴らしい祝福された人生だ、あらゆるものに満たされている、そういうことはないでしょう。苦しみだって試みだってある、なんでこんなことがっていうこともある。しかしたとえ私たちがこの世のクズカスとなったとしても、イエス・キリストが共に歩んでくださる、それこそが最も幸いな人生だということです。私たちがこの世で称賛され高められる、そういう歩みをするのか、それともこの世では低くされていても、この世では軽んじられていても、やがて天において神様に高く引き上げられるのか、どちらの歩みをするか、私たちはしもべのように使える道を、謙遜な道を目指してまいりたい、そのように願います。黙祷の時を持ってまいりましょう。黙祷の姿勢を持ちつつ、ピアノを弾いていただきながら、今日の御言葉振り返る時を持ってまいりましょう。 今日私たちは目の前に二つの道があるということを知りました。一つは高慢な道、そしてもう一つは謙遜な道。私たちはどちらを選び取って歩んでいくでしょうか。私たちはふとすると書かれたところを超えて、聖書に書かれたところを超えて、自分の思いで、自分の肉の思いによって人を裁き、やり返し、憎んでしまう、そのようなものです。高慢な思いが芽を出してしまう、そのような私たちです。人を裁き、人を評価し、そして当時コリントの教会にあったように、人に取り入るような、そういうこともしてしまう、それが弱い私たちです。いかがでしょうか。私たちが今日自分の心を主の前に差し出し、探られた時、心に痛みを感じるならば、今それを主の前に差し出し、主の前で悔い改めて立ち返って参りましょう。私にはそのような心はありません、私はもう満たされています、十分です、そのように言うのではなく、主を触れてください、私は飢え渇いています、私にはそのような心がありますけど、主を作り変えていただきたいんです、そのように告白してまいりましょう。私たちは今日イエス・キリストの十字架を今日も覚えてまいりました。イエス様、あなたこそは最後の出場者として最も大きな恥ずかしめを受け、しかし声を上げず、その痛み、苦しみ、恥、すべてをあなたは背負ってくださいました。主は、私たちが高ぶりの道ではなく、イエス様、あなたがへり下って謙遜に歩まれたように、主を、私たちにその歩みを今週も覚えさせてください。私たちがただ主を見上げ、へり下ったその姿を覚えて、この世に今立たされている最後の出場者として、私たちがどのように生きるのか、使わされている職場で、私たちが置かれている家庭で、友人関係の中で、最後の出場者として私たちがどのように振る舞うか、それを私たちは今週も問われています。主を見上げて歩んでまいりましょう。またご一緒に今ひととき祈る時を持ってまいりましょう。メッセージを通し、御言葉を通し、今日も主から示されたこと、私たちが今一度悔い改めるべきこと、立ち返るべき、そのことが今示されたのであれば、主の前に立ち返り、何度でも立ち返り、主への愛を告白してまいりましょう。また愛する兄弟姉妹を覚えてお祈りしましょう。退院された安西兄弟のご自宅での生活のために、また宮城姉妹の透析のために、お父様のために、また胃がんの手術を終えられた阿部兄弟の今後の回復を覚えて、自宅で療養しておられる方々、施設に入居しておられる方々、弱られている方々、今日 来たくても礼拝に集うことができなかったお一人一人を覚えてお祈りしましょう。また教会の働きも覚えてお祈りしましょう。これから開かれるちょっと寄ってん、またクリスマスに向けての諸行事などエリムを用いて開かれるステンドグラスのワークショップ、一つ一つのこの教会の働き高に用いられていくように、共に声に出せる方は声に出してご一緒に今祈る時を持ちましょう。ピアノを大きく弾いていただきます。ご一緒にお祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。主よ、あなたはすべて私たちを、手術を受けられた阿部大吉兄弟の今後の回復よろしくお願いいたします。自宅病院しておられる安西姉妹、仮姉妹、阿部為さんご夫妻、北姉妹、高島守兄弟、渡部康之兄弟、幸子姉妹、川島光子姉妹、中澤兄弟、中田恵子姉妹、栗原姉妹、奈美子姉妹、君江姉妹、綾子姉妹、小崎兄弟、橋口姉妹、宇佐美鹿兄弟、留守子姉妹、鈴木姉妹、小林姉妹、姉妹、三重姉妹、西原姉妹、本田姉妹、宮崎姉妹、姉妹、佐藤陽子姉妹、リコリン、リサちゃん、ナギク、アシラ姉妹、麻生姉妹、施設に入っておられる梅田姉妹、渡辺姉妹、覚えてください。教会の諸行事も祝福してください。教えてくださいませ。もう一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もあなたの御言葉を感謝いたします。主はあなたが今日も私たちに御言葉を通しお語りくださったことを覚えて感謝いたします。私たちは今日心を痛みつつも今日この御言葉を開きました。主よ、あなたが私たちの心に今示してくださったことを、悔い改めるべきことを、立ち返るべきことを、すべてをご存知のお方が今教えてくださったそのことを悔い改めて、あなたの方に向きを向き直し歩んでいくことができますように導いてください。主は私たちを日々作り変えてください。私たちが十字架にかかられたイエス・キリストを思い起こし、そのご愛を、その仕えられたそのへりくだりをいつも思い起こすことができますように導いてください。私たちが今週一週間もへりくだり使える謙遜な道を歩み取っていくことができますように、それぞれの使わされたところでどうか導き祝福してください。また神様、今心を合わせて祈りに覚えた兄弟姉妹お一人一人の上にもあなたの助けと癒しが豊かにありますよう、どうかよろしくお願いいたします。すべてを主に感謝いたします。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。